ギデオン。イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行った。主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡された。ミディアン人の手がイスラエルに脅威となったので、イスラエルの人々は彼らを避けるために山の洞窟やホラーな要塞を利用した。イスラエルが種をまくと、決まってミディアン人はアマレク人や東方の諸民族と共に登ってきて攻め立てた。彼らはイスラエルの人々に対して陣を敷き、この地の産物をガザに至るまで荒らし、命の糧となるものは羊も牛もロバも何も残さなかった。彼らは家畜と共に天幕を携えて登ってきたが、それはイナゴの大群のようで、人もラクダも数知れなかった。彼らは来てこの地を荒らし回った。イスラエルはミディアン人のために甚だしく衰えたので、イスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだ。イスラエルの人々がミディアン人のことで主に助けを求めて叫ぶと、主は一人の預言者をイスラエルの人々に遣わした。預言者は語った。イスラエルの神主はこう言われる。私はエジプトからあなたたちを導き上り、奴隷の家から導き出した。私はあなたたちをエジプトの手からだけでなく、あらゆる抑圧者の手から救い出し、あなたたちの赴く前に彼らを追い払って、その地をあなたたちに与えた。私があなたたちの神主であり、あなたたちはアモリ人の国に住んでいても、アモリ人の神を恐れ敬ってはならないと私は告げておいた。だがあなたたちは私の声に聞き従わなかった。さて、主の御使いが来て、オフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシュのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるのを免れるため、酒舟の中で小麦を売っていた。主の御使いは彼に現れていった。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたのではないかと言って語り伝えた。驚くべき御業はすべてどうなってしまったのですか。今主は私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持って行くがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私はあなたを使わすのではないか。彼は言った。私の主よ、お願いします。しかしどうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下のものです。主は彼に言われた。私があなたと共にいるから、あなたはミディアン人をあたかも一人の人を倒すように打ち倒すことができる。彼は言った。もし御目にかないますなら、あなたが私にお告げになるのだという印を見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでください。供え物を持ってきて御前にお捧げしますから。主はあなたが帰ってくるまでここにいると言われた。ギデオンは行って、小ヤギ一匹、麦粉一エファの酵母を入れないパンを整え、肉をカゴに、肉汁を壺に入れ、テレビンの木の下にいる方に差し出した。神の御使いは、肉とパンを取ってこの岩の上に置き、肉汁を注ぎなさい、と言った。ギデオンはその通りにした。主の御使いは、手にしていた杖の先を差し伸べ、肉とパンに触れた。すると岩から火が燃え上がり、肉とパンを焼き尽くした。主の御使いは消えていた。ギデオンはこの方が主の御使いであることを悟った。ギデオンは言った。ああ、主なる神よ。私はなんと顔と顔を合わせて主の御使いを見てしまいました。主は彼に言われた。安心せよ、恐れるな。あなたが死ぬことはない。ギデオンはそこに主のための祭壇を築き、平和の主と名付けた。それは今日もなお、アビエゼルのオフラにあってそう呼ばれている。その義はギデオンに言われた。あなたの父の若いお牛一頭、すなわち7歳になる第二の若い牛を連れ出し、あなたの父のものであるバールの祭壇を壊し、その傍らのアシュラ像を切り倒せ。あなたの神主のためにこの砦の頂上によく整えられた祭壇を作り、切り倒したアシュラ像を焚き木にして、あの第二のお牛を焼き尽くす捧げ物として捧げよ。 ギデオンは召使いの中から10人を選び、主がお命じになった通りにした。だが父の家族と町の人々を恐れて、日中を避け夜中にこれを行った。翌朝早く町の人々が起きてみると、バールの祭壇は壊され、その傍らのアシュラ像も切り倒されていた。築かれた祭壇の上に第二の若い牛が捧げられているので、人々は口々に、誰がこんなことをしたのかと言った。尋ね回って、ヨアシの子ギデオンの仕業だということが分かった。町の人々はヨアシュに言った。息子を出せ。息子は殺さねばならない。バールの祭壇を壊し、傍らのアシュラ像も切り倒した。ヨアシュは攻め立ててやまない人々と皆に向かって言った。あなたたちはバールをかばって争うのか、バールを救おうとでも言うのか、バールをかばって争う者は朝とならぬうちに殺される。もしバールが神なら自分の祭壇が壊されたのだから自分で争うだろう。ギデオンがバールの祭壇を壊したので、バールが彼と争うがよいと言って父はその日、ギデオンをエルバール、バールは自ら争うと呼んだ。ミディアン人、アマレク人、東方の諸民族が皆結束して川を渡ってきて、イズレールの平野に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆った。ギデオンが角笛を吹くと、アビエゼルは彼に従って集まってきた。彼がマナスの隅々にまで使者を送ると、そこの人々もまた彼に従って集まってきた。アシェル、ゼブルン、ナフタリにも使者を使わすと、彼らも登ってきて合流した。ギデオンは神にこう言った。もしお告げになったように、私の手によってイスラエルを救おうとなさっているなら、羊一匹分の毛を麦打ち場に置きますから、その羊の毛にだけ露を置き、土は全く乾いているようにしてください。そうすれば、お告げになったように、私の手によってイスラエルを救おうとなさっていることが納得できます。するとそのようになった。翌朝早く起き、彼が羊の毛を押さえて、その羊の毛から露を絞り出すと、鉢は水でいっぱいになった。ギデオンはまた神に言った。どうかお怒りにならず、もう一度言わせてください。もう一度だけ羊の毛で試すのを許し、羊の毛だけが乾いていて、土には一面、露が置かれているようにしてください。その夜神はそのようにされた。羊の毛だけは乾いており、土には一面、露が置かれていた。